山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部生命工学科から、山梨大学大学院移行農学総合教育部修士課程に進学し、現在亀田総合病院の臨床検査室廃培養士として活躍をしている鎌田裕子さんにお電話をつないでお話を伺います。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、今ご紹介している中でも気になるワードがたくさん出てきました。今鎌田さんは亀田総合病院の臨床検査室で廃培養士として活躍されているということなんですけれども、この廃培養士という言葉、なかなか聞きなじみがないところだとは思うんですが、どういったお仕事なんでしょうか？
廃培養士は不妊治療に関係する職業です。お子さんを授かりにくいご夫婦の卵子や精子をお預かりして、それを体外で受精をさせて、受精卵を再び体の中に戻すまで大切に育てることが主な仕事です。患者様の妊娠や出産が分かると、とても嬉しい気持ちになる、やりがいのある魅力的な職業だと感じています。
今って昔以上にお子さんを望んでもなかなか授かることができず悩んでらっしゃる方って増えてるんでしょうか？
そうですね、現在女性の社会進出などで結婚などが晩婚化などと言われていたりして、最近は不妊に悩むご夫婦が増えていると言われています。
そうですよね。そういった方たちにとってもとてもね、大事なお仕事だと思うんですが、この仕事に進むきっかけになったことって何だったんでしょうか？
はい、私が廃培養士を目指したきっかけは2つあります。1つ目は、大学で学んだことを就職先でも活かしたいと思っていたのですが、大学で研究をするために必要不可欠だった技術が不妊治療でも同様に使われている技術であったため、活かしていきたいと思ったからです。もう一つ理由がありまして、それは大学4年生の時に実験の練習をする中で、自分の手で育てた卵でマウスの赤ちゃんを産ませることに成功した経験というのがあったからです。マウスの卵は顕微鏡で見ないとわからないくらい小さくて操作が難しいのですが、何度も練習してようやく赤ちゃんを産ませることができた時にはとても達成感がありました。小さな卵が本当に子供になったことに感動して、廃培養士として命のもとを大事にお預かりすることで生命の誕生に携わりたいと思うようになりました。
ああ、そうですか。命の尊さというのをね、こう直に感じて、そしてこの道に進まれたんだなというのが伝わってきましたけれども勉強的にはね、かなり専門的な知識が必要なお仕事だと思うんですが、山梨大学ではどういった勉強、そして研究をされていたんですか？
はい、私の学んでいた生命工学科では発生工学や微生物学、細胞バイオ工学、ナノバイオテクノロジーなど非常に多くのことを学ぶことができます。中でもカリキュラムに実験が多く組まれており、生命工学科の先生方が専門とされていることに関係した実験ができることが魅力的でした。研究室へは4年生から配属されるのですが、マウスを用いてクローン技術や顕微授精技術などの研究を行っている若山照彦先生の研究室に所属して顕微授精を用いた研究をしていました。
今ね、伺っただけでも発生工学、微生物学、それから細胞培養工学にナノバイオテクノロジー、非常に多くのことを学ばれたんだなという印象ですけれども、そこから修士課程に進まれたということで、大学院のお話も教えていただけますか？
はい、先ほどたくさんの実験をすることができたとお話ししたのですが、
はい、
中でも岡山先生の専門とされている 発生工学に特に興味を持って、そのため和歌山研究室に所属させていただきました、
うん、
実際に所属してみると生き物を相手とするためお世話をすることや、あとはマウスの生活リズムに合わせて研究を行う必要があって大変だったのですが、それ以上に研究が面白くて卒業までの1年間では物足りないと感じて大学院に進もうと決心しました。大学院では研究テーマを進めるために実験をするだけではなくて先生方や仲間とディスカッションをしたり、国内や国外の学会に参加して発表をしたりと充実した日々を過ごしていました。
まあ今大変だったことでマウスの生活リズムに合わせてなんて出てきましたけれども、
はい、
夜ってことですか？
朝早くに、卵を取ってきて、でそれで作業をして、
はい、
でまたその後夕方に観察をしたりなど、結構時間タイムスケジュールというのが決まっていて、
なるほど。じゃあそういったやっぱりね、朝早朝に卵を取るっていう作業から始まって、はい、スケジュールがマウスに合わせて決まってくるわけですね。
はい、そうです。
あとこうね、国内外の学会なんてお話もありましたけれども、まあ国内外問わずね、いろんな方に会って議論をしたりとか、あと自分の考えを発表するっていうことでさらに知識が深まっている、深まっていくっていうことはね、たくさんあるんじゃないかなと思いました。
はい、
さあそして、まあ、山梨大学でこのように研究をされたことが今の鎌田さんにつながっているんだなということも感じましたけれども、最後になりますが山梨大学で学ぶことの良さについても教えてください。
はい、生命工学科は一学年が35人程度と、まあ、比較的少人数であるためアットホームな雰囲気であることが魅力の一つだと思っています。あと先生方も親身になって指導してくださります。また生命工学科の授業以外にも生命環境学部の他の学科の授業も学ぶことができたり、さまざまな資格の取得を目指せたりと、自分の努力次第では非常に多くのことを学ぶ環境が整っていることも山梨大学の良さなのではないかと感じています。
はい、では鎌田さん、来週も引き続き今度は学校生活のお話なども含めて伺っていければなと思いますので、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もどうぞお楽しみに。